10月31日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ハンドカツト氏が書いている今村仁陸軍大将の話か。
はい、続いてました。陸軍
大将だってもこんな偉い人いるのかねってね、
うん、
でオラのその部下が捕まってるマヌス島にはと奥的って真っ赤さ頼んだって、
はい、
ね、でこその続きです。
みんな刑を受けているのにトップだけが東京へ帰ってきている、
うん、東京へ帰ってきてアメリカ軍のおしきせのうまいもの食って、まあうまいったって大したもんじゃないですけどね、
うん、
でも巣鴨で3食ちゃんと食べてるわけですよ。で暖かいところで寝てると、そんなのできない話ですよねって今村さんが言うので、僕はそうですかって、
うんうん、でも確かにラバウル時代の部下がマヌス島にいて、自分の上官というかキャプテンは東京なんだな、ずるいよなってちょっと思うということを察することができる方だったということですよね、
うん、
それは筋が通らんだろうという、うん、
つまり下の人の気持ちが非常にわかる人だったわけです。
そうなんですね、うん、どう思うかということを考えたら、もういても立ってもいられない恥ずかしい気持ちになるというのはわかる気がしますけども、
でもね、まあ俺も一緒に同じ苦しみを味わうべきだと、うん、
でもマッカーサーも理解があるというか、
ああ理解あるんですよ、
うん、
軍人ですからねあいつもね、
はい、
韓国のねキム・ジョンピルという名前聞いたことありますか。
はい、大変にリベラルな政治家だったとか、
うん、大統領にはならなかったんですけど首相にまでなった彼が今村さんを尊敬していて、どうしても会いたいって言ってきたことがあるんですよ、僕のところにね。
そうですか、う
ん、で彼はその日本の陸軍士官学校でなんですね、
うん、
で私が文藝春秋にいた時、今村さんのところへ行って、韓国のキム・ジョンピルさんが日本に来ていてぜひお会いしたいと言ってるんですけど会っていただけませんかと聞きました。私はキム・ジョンピルなどという人は全然知りませんのでね、いやいや韓国のこれこれこういう偉い人ですよ。ああそうですか、それがなぜ私なんですかね、うん、いや自分の生き方の手本として今村さんのように生きたいとずっと思っていらっしゃるのです、ですからぜひ閣下にお会いしてお話を伺いたいと言ってるんですと言ったら、そうですか、キムさんという人がっかりさせると思いますけど、まあそれでもいいですかねって言うから、いやいやいやいや閣下にやってがっかりすることなんかないから大丈夫です、うん、
でお会いになったんです。
そうなんですよ、雑誌も載りました、
うん、
キム・ジョンピルと今村さんとの対談が、やりました。でキム・ジョンピルがね盛んにいろいろ聞くんだけど、今村さんはああそうですねその通りですね、はあはあそうですねなんて、つまりそのくらいそのどこの国でもある程度の軍人なら、まあ、今村さんをみんな分かっていたんですね、
知られていたんですね、うん、私も会ってみたかったな。
日本の軍人は戦争中に本当に悪いことを方々でやっていましたから、
やっぱりしているんですね、
残念ながらね。だけどその中でもたった一輪咲いている、
たった一輪咲いている野の花、
うん、またはねたった一つ筋刺している光明と言ってもいい方でしたね。
でもその環境の中で野鳥署を守ってくださった上官もいらしたのだから、
そうですね、
はい、その頃常に日本の兵隊さんってみんな足広げパン貴様言葉になっちゃって、
うん、
それがもう野蛮な男しかいないというイメージでしたけど、
うん、まあ、そうでしたね、そうとしか思いませんよね。
現実に陸軍ってそういうところだったらしいというイメージだったのですが、その環境の中でどうやってこの穏やかな風貌の人が大将にまで、部下だってみんなそういう教育を受けているから今村さんに対してあのポンコツみたいに思うかもしれないでしょう、
うん、
軟弱者みたいに、そういう血気盛んな部下たちの心をどうやって開かせたんでしょう、
うん、でも軍人として戦争が下手かというとそうではないんですよ。軍人としての能力はあるのです。開戦の時に陸軍の戦略戦術はインドネシアも会いました、ランインですねを抑える、フィリピンを抑える、マレー半島シンガポールを抑える、この3つがメインですから、その軍司令官総大将には軍の中でもかなり優秀な人を選んだわけです。マレー半島には山下法文、フィリピンには本間雅治、そして、ランインドネシアには今村さんと、
うん、うん、スリートップの一人ということですね。
それぐらい能力があった人なんですよ、
うん、
だけども 性格的には全然違う。
写真で見ると本当に穏やかな風貌ですよね。口元がちょっと笑っている感じ、俺様はみたいなところがない。
うん、軍隊がジャカルタを占領した時、今村さんが馬に乗って入っていくと、インドネシアの人々が大歓迎して迎えている写真が残っております。
今でもインドネシアでは今村閣下の話は通じるのでしょうか。
みんな知ってると思いますよ。教科書にも載ってんじゃないかな。
むしろ日本人の方が知らないですよね。
知らないですよね、うん、俺も知りませんでした。
半藤さんの昭和史をどう生きたかにも登場する特攻作戦に最後まで反対して、自分の隊からは特攻を出さなかった航空隊長の美濃部忠氏のことなどもほとんど知られてませんよね。
うん、そうですね。
今村さんは水木しげるさんが部下だったことがあるって、ラバウルだったか。
そうそうそう。とにかくあの口の悪い大谷総一もね、いや今村さんは立派な人ですと言ってましたから。
そんな立派な人だったんですね。敵軍の将校も尊敬するほどの教養人だったとか。
ああいう軍人ばかりなら日本ももう少し大東亜戦争という名前をつけた意味があったんだろうけど、
うん
うん、でも交代した途端にダメになっちゃってね、
はい、
それでみんな B 級 C 級戦犯に問われてしまうわけですよ、
うん
うん、戦争が終わって釈放されて自由になっているのに、自分で謹慎小屋を建てて死ぬまでそこで暮らしたんですよ。
死ぬまで。
死ぬまで。私はその謹慎小屋で何度も会ってるんですよ。
うん、最後にお会いになったのはいつだったんですか。
昭和35年から40年ぐらいで何遍も会ってるんです。で、文春でね、太平洋戦争を勉強する会というのを作って、土曜日の午後なんかに当事者をお呼びして話を聞いていました。そして今村さんを呼ぼうかっていうことになったら、今村さんは大将だぞ、陸軍大将に来てもらうなんてっていう話も出たん。
おこがましいじゃないか。
うん、でもいや大丈夫だよって、出てきて、で、私が頼みに行ったら、あ、いいですよってわざわざ来たんですよ、文春まで。
謹慎小屋ということは、誰かに対して悪いことをしたと思っているわけですか。
自分は日本の国民全部に悪いことをしたと思っているんですよ、軍の責任者として。
戦争責任という意味ですか。
そう、戦争責任者として。何も自分の部下たちのためだけじゃないんですよ。自分が戦争でこの国を滅ぼした軍の総大将の一人だからね、やっぱりね。
今村さんがラバウルの収容所で責任を取って自殺しようとしたと。
うん、私はそれ直接聞かなかったんですけどね、本人はやったんかもしれませんね、死のうと思ったんじゃないですか。
自分と同じくらいの人たちがみんな公主系になって、自分だけ東京に戻ってこられたということは、あの時代のあの教育を受けたトップの人たちだったら生きていること自体が苦しいと思われるでしょうからね、きっと。
うん、それはやっぱり、まあでもね、何とも思わない人もいましたよ。
あ、そうですか。
うん、何とも思わない人がたくさんいましたが、近所に住んでいて今村さんと仲の良かった陸軍中将のね、小沢治三郎って人もね、沈むゆく艦と運命を共にしようとしたのに部下たちに抱きかかえられて無理やり艦から降ろされて死に損なったんですよ。人間やっぱりね、一遍死に損なうと後から死ねないんでしょ
う。
チャンスを逃すと死ねないんでしょうね。そうするとおのずから自分を罰するわけですよ。結局自分で自分を罰して二人とも謹慎しているわけですよ。と言って、じゃあ一切門外不出、誰にも会わないかというと、そうじゃなくて、今村さんは歴史に残すべきことは残さなければいけないという責任を感じていました。だから、事実は全部自分の知っている範囲で今村さんは聞かれることには答えたんです、
うん、
一方の小沢さんはついに死ぬまで語ろうとはしませんでしたが、
うん、そうなんですね。
ね、
素晴らしい、
ね、今村さんはね、
終戦当時の陸軍大将を、
そう、
今村仁さん、
そのマヌス島に行った時は64歳ですよね。そして、昭和28年マヌス島の刑務所が閉鎖されるに及び、再び巣鴨に送り返され、昭和29年の11月に刑期満了して釈放された、
はい、
そして禁止
小屋
まあすごいすごい人でした。
はい、
はい、
ではプラスワンに行きます。ミケです。
そう、今日のはね、
はい、
ヘレン・シャピロって大人の声を持つ天才少女と言われて14歳でデビュー、 いい恋です。
お送りします、ヘレン・シャピロで悲しき片思い You don't know。